愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所の兄弟姉妹方の皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。12月の朝としては今日は大変穏やかな日曜日の朝になりました。玄関で朝から外を見ていましたら、たくさんの人が公園へとお出かけの様子も見受けられましたけれども、世の中では再び起こってきた危機感の中でお出かけになることを控えていらっしゃる方も多いのかもしれません。あるいは教会の皆さんの中には来週のクリスマスの祝いへと備えて今日はお出かけを控えているという方もあるのかもしれません。この穏やかな日曜日、この日はまさに今日の大降雪の第三主日にふさわしい、そのような朝であるかと思います。大降雪第三主日、この日のことを古くからの習慣で教会は喜びの日曜日とそう呼んできました。喜びの主日、その習慣に倣って今日灯されたアドベントキャンドルの3本目はバラ色、ピンク色のろうそくを立てています。大降雪、アドベント、この季節を表すカラーというものがあります。教会が長い歴史の中で季節ごとに、その季節ごとの特色を表す色というものを定めてきた、天霊色と呼ばれるものですが、その天霊色、シンボルカラーに習って言うならば、大降雪は悔い改めの意味を込めた紫色が用いられるのです。私も紫色のストールをかけておりますし、聖壇も紫色の布をかけて整えております。今は大降雪紫色の季節ということでありますけれども、その大降雪の中ほどの一日を喜びの意味を込めてバラ色で記念する、そのように教会は一つの伝統を作り上げてきました。もともとはごく一部の地域で行われていた習慣だということですけれども、近年この大降雪第三主日、喜びの日曜日をバラ色で記念するということが広く行われるようになったのです。巫女のご降誕を祝うクリスマス、降誕日はまだ先でありますけれども、すでにそのことを知らされている私たちは、その時を待ちながら心の内でもはや隠すことができない思いとして喜びの思いを言い表してもよいのでありましょう。私たちにとって喜ばしいことというのは、時には突然訪れてくることかもしれません。思いがけず私たちに喜びがもたらされるということもあるでしょう。けれども、私たちの営みの中で覚える喜ばしいこと、これはあらかじめ分かっている場合もあります。むしろ分かっている、あらかじめ分かっている喜ばしいことを私たちは決まった祝い事として記念する、確かめるということをするのであります。クリスマス、イースター、あるいはお正月やその他の祝い事も同様かもしれません。それは思いがけず突然来るのではなく、あらかじめ分かっている喜ばしいこととして祝い、記念する、確かめるのです。祝いのために良い備えをすることで、私たちはその喜ばしさをますます深く心に感じ、またそのことを互いに分かち合うことができるのでしょう。しかし良い備えを怠れば、喜ばしさは半減してしまいます。喜ばしいこと、これは 多くの人と互いに分かち合う、そのような機会にもなりますが、それは逆に言うならば、そのようにしてこそ、喜ばしいことを多くの人と互いに分かち合ってこそ、それは本当に喜びとして私たちの心と体を踊らせることになるということであります。御子のご降誕を祝うクリスマスを私たちは間もなく迎えます。そのクリスマスを私たちが本当に喜ばしいこととして迎えるために、備えの時である大降節の中ほどに、この喜びの日曜日、バラの日曜日とも呼ばれるこの喜びの日曜日が置かれてきました。喜ばしいことのために共に備えて過ごすことそのものが、私たちの中に喜びを育むことになるのです。今日の使徒書の日課、フィリピの信徒に手紙の4章、この朗読された箇所の初めで、パウロは常に喜びなさい、喜びなさい、そう繰り返し進めています。主が近いからです。主が近いことを本当に喜ばしいこととして分かち合える祈りの友がそこにはいるからです。そのような祈り合える友がいるからこそ、そのような同志であるからこそ、パウロは命令としてではなく、共に喜び合おう、喜びを育もうと、そう呼びかけているのであります。今年私たちは世界の隅々でと言ってもよいでしょう、広がった新型の感染症ということへの対応によって、さまざまなことを見直すということをしてきました。礼拝の形、礼拝での注意するべきこと、あるいは普段の集まり、多くのことを見直してきました。そして今クリスマスの祝い方も見直しを求められ、実際に見直した形で皆さんにご案内をしています。これまで祝いのために私たちは当たり前に集まってきました。集まって行う祝いということを当たり前にしてきました。多くの者が集まることを願い、実際そのように準備し、できれば礼拝堂が、あるいは一階が人があふれるほどになってほしいと願ってきました。その当たり前のことが今ことごとく避けられるべきこと、控えられるべきこととされています。これまで私たちは実際礼拝にしろ祝いの会にしろ、どれだけ集まって互いを近くに感じ合ってきたかと思うのです。そのようにして過ごすことを当たり前にしてきた。しかしそれが実は当たり前ではないということを思い知らされてきた年でもありました。このような中で私はいつも考えてきたことがあります。今の時代に主イエス様がいらっしゃったならば、今の時代の教会に主イエス様がいらっしゃったならば、あるいは教会と限定しなくてもよいかもしれません、今の時代の社会の中にイエス様の活動なさる場所があったなら、果たしてどのようになさるだろうか。答えは明瞭だとお考えになる方もあるでしょう。主イエス様ならば何よりも命を優先、最優先なさったはずだと。命を守るために最善を尽くす、そのようになさったはずだと、そのようにお考えになる方もあるでしょう。私もそれは第一の答えとしてはその通りだと思います。主イエス様は命を大切になさいました。命を大切にすることをお教えくださいましたし、実践なさいました。第一の答えとしてそれは間違いではないと思います。 けれども立ち止まって考えるとき、その命を最優先にするというのは何をもってそう言えるのか、そのようにも問い直さざるを得ないと私は思います。福音書の伝える主イエス様、その振る舞いや教えを読み直していくとき、答えはそれほど単純ではないと私は思うのです。医療最優先で命を守れと、そのように主イエス様はおっしゃられるのか。私は正直そのような問いをずっとしてきました。主イエス様の時代のことです。ユダヤ人といえば律法を守る民として、ローマ帝国の社会の中で独特の共同体社会を形成していました。特に周囲から見ても特別なその習慣は食べ物についての規定だったといいます。食べて良いもの悪いもの、そのような規定をユダヤ人は厳密に守っていました。あるいは食べて良いもの悪いものだけではなく、誰と一緒に食べて良いのか、誰とは食べてはいけないのかというようなことについても、ユダヤ人の社会では厳密な決まりというものがあったと言われます。端的に言ってしまうならば、自分たちの社会を構成する仲間とは食事を一緒にしても良いけれども、仲間ではないもの、異邦人であるとかユダヤ人であっても罪人として社会から阻害された者たちは、一緒に食事を共にしてはいけない、するべきではない、そのように考えられ実践されていたのです。ただいろいろなものを読んで当時のことを想像してみますと、それはただそのような決まりだからと、食事常時に守っていたというだけのことではなかったようにも思えます。もっと実践上の理由もあったということです。そのようなものを守ることで、食べて良いもの悪いもの、誰と食べて良いのか悪いのか、そういうことをきちんとわきまえることによって、彼らユダヤ人たちは自分たちの命を守っている、そう考えていたと言っても良いと思います。ユダヤ人の普通の考えでは、病気の人、病人は罪人とされていました。要するに仲間から阻害されていたわけです。社会から、場合によっては物理的にも引き離されていた、それが病人、罪人と同等とされた病人たちでした。そのようにされたというのも、当時の人たちからするならば、自分たちの命を守るために腹をくくって、背に腹は変えられないという思いで徹底していたことだったのかもしれません。実際病人と食事を共にすれば、生活を共にすれば、それが感染症であれば自らも病気にかかる、病気に侵されるという危険があるということを、現代人でなくても古代人であってもよく知っていたのであります。だからこそ物理的な距離を取ろうとしました。もちろんその中には間違った考えもあったでしょう。感染症ではないものを感染すると疑い、距離を取った、そのようなことによって起こった悲劇もあったでしょう。しかし、当時の人たちからするならば、病人を罪人と同じように仲間から除外するというのは、それなりに自分たちの命を守るための必要なことであったと 私たちはきちんと認めざるを得ません。実際私たちはそのように今も現代人であっても振る舞っているのでしょう。主イエス様はしかしそのような社会の中で一つの問いをなされたのだと思います。誰と何を食べてよいのかいけないのか、そのようなことが長い歴史の中で培われた経験として蓄積されて社会の制度になり人々の常識にもなっていた、徹底されていた時代のユダヤ人の社会にあって、主イエス様は一つの問いをなされました。命の在り方を問われた。今日の福音書の中で主イエス様ご自身がお語りになられていました。主イエス様はこう人々から揶揄されたのです。あいつは徴税人や罪人の仲間だ、彼らと一緒に食事をしている、飲み食いしている、宴会をしている。そう、主イエス様は徴税人や罪人を仲間としてご自分の食事の席に招き入れられた。その中には罪人と呼ばれる者たちの中には当然病気のゆえに罪人と呼ばれていた人たちもいたのでしょう。いや、そのような病気の人だけではなく、主イエス様は時には死んだ者にも触れることを厭われませんでした。人々が触れることを拒むようなものに主イエス様は触れることを厭われなかった。大食漢で大酒飲みだとそう揶揄されるほど主イエス様は誰とでも飲み食いされ場所を共にされた。そのように言われるとき主イエス様の行動は周りからはどう見られていたのか。あいつの行動は危険だと、命を脅かす行動だ、そのように批判されていたのでしょう。しかしそうなのでしょうか。そうではなかったのでしょう。主イエス様はむしろそのようにして命を問い直した。命を守るという建前の中でかえって失われかねない、あるいはないがしろにされかねない命があるということに主イエス様は目を向けられた。その命がしかし人々の目から隠されたところに追いやられている、場合によっては葬り去られているということに主イエス様は目を向けられていたのではないでしょう。そのような命の一つ一つにこそ主イエス様は近づいているから、共にいることでその失われかけた、葬り去られようとしていた命を回復なさろうとされた、そうだったのではないでしょうか。それだからこそ主イエス様は人々から何と言われようと大いに飲み食いをなさった。もちろん私たちはだからといって教会が今の状況の中で以前にも増して以前のように大いに飲み食いをする集まりをするべきだと考えるわけではありません。主イエス様がそこで何を問われたのか改めて問い直したいのです。見ろ、大食漢の大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だとそう呼ばれてもなおなさった飲み食い、それは一体何だったのか、何のためだったのか、このことを私たちは改めて問い直したいのです。 実のところ私たちの日々の生活の中での実感としては、人々との距離を置くことの中で生じる問題よりも、逆に人との間で距離を詰めすぎること、近づきすぎることで生じてくる人間関係の問題の方を厄介なこととして私たちは抱え込んでいることの方が多いかもしれません。相手の領域を犯してしまうのです。良かれと思って、あるいは場合によっては悪意を隠して、私たちは人の領域に踏み込んでいってしまいます。それが人の領域だと気づかぬままに。しかし自分のことに置き換えてみるならば、私たちには決して他人には入り込まれたくない領域というものがあるのです。それは物理的であったり心理的であったり、いろいろある。そうであればこそ、私たちは互いの間に健全な境界線が設けられていることを良しとするのでしょう。そのような境界線がうまく健全に設けられているときだけ、私たちは相手に対して敬意を持って接することができる、良い関係性を築くことができる、そのように考える。そうであればこそ、私たちはそのことを一つの知恵として、子どものうちから成長の段階の中で学び教えられてくるわけです。社会で共に生きていくためには、互いにある距離を保つことが必要だ。そのように私たち皆学んできたのではないでしょうか。けれども、その私たち相互のお互いの間の距離の取り方、これは学校の教科書で習うような確率的な一定のもので収まるものではありません。相手との関係性の中で変わるものであります。同じ相手との関係の中で、時によって状況によって変化し続けるものです。ただその変化に応じて対応することが、私たちは必ずしも上手でないものが多いのです。だからこそ、ある人たちは人との関係性というものを一定のやり方に固定するという生き方を選ぶわけです。どのような相手とも、どのような時でも、同じ距離の取り方を普遍のものとして自分のものとする、確固としてそれを譲らないという方が実際あります。典型的には2000年前のユダヤ人の真面目な人たちがそうだったと言うべきでしょう。いわく徴税人や罪人とは付き合わない、一緒に食事をしないなどという形で、相手もそれで納得していれば同様ですから、それで良いのかもしれません。けれども、私たちはそのような枠組みの中で生涯を終えられるわけではないでしょう。私たちは気づかずとも日々変わっているからです。昨日の私と今日の私は同じではありません。今日の私と明日の私も同じではありません。置かれた環境も変われば、心の持ちようも変わるのです。それに対して自分が変わることはもちろん、周りが変わってくれなければ私は一定の関係性を保ち続けることができるかどうか、それをどのようにしたらよいのか、そう私たちは問わなければいけないでしょう。私たちはそのようなことを得意とはしていないのです。主イエス様がおいでくださるというとき、福音書が私たちに告げるのは、そのようなもののところにおいでくださる ということであります。日々移ろいやすく、変わりやすく、壊れやすく、一定ではない小さなもののところに神は共にいてくださる。主イエス様はそうおっしゃられた。そのことを主イエス様ご自身がおいでくださることによって、その小さなものをご自身のもとにお招きくださることによって、お教えくださったのではないでしょうか。それだけではなく、私たち皆が実際その小さなものの一人としてしか生きることができないということを明らかにしてくださったのではないでしょうか。移ろいやすく、変わりやすく、小さなもの、そのような私たちにはいつも自らを変わってくださり、近づいてきてくださる存在、私たちよりも大きくて豊かな存在が、神が必要なのです。使徒パウロが今日手紙の中で語っていたことは、そのような中で実感したことでありましょう。主はすぐ近くにおられます。だから喜ぶ、いつも喜ぶ。私がうまくいかないところに主は来てくださるから、私が小さなところに主はすぐ近くにおいでくださっているから、神の御子は私たちのすぐ近くにおいでになられているから、小さなもの、小さなものと共にいるものとして、私たちもまたそのようなものと共に、小さなものと共に生きる道を開かれていくのであります。祈りましょう。天の父、太閤節の祈りの中で御子のおいでくださる日を思い、そのなしてくださる御業に思いを向けさせていただいております。私どもの御業に対する理解は浅く、御心を悟ることの遅い者どもでございますが、主よ、どうぞ今改めて主がおいでくださり、私ども一人一人もすぐ近くにいてくださることの意味を心の内に問い直し、思い至らせてくださいますように、御心を悟ることの遅い私どもがなお主がおいでくださることを信じ、主と共に生きる道を開かれていきますように、教会の群れがこの歩みを共になすものとしていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。